こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは痛風。自治医科大学附属埼玉医療センターリウマチ膠原病科教授の寺井千尋先生にお話を伺います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。痛風の治療上の注意点っていうのは何かあるんでしょうか？
そうですね、尿酸の治療をまだ始めていない人は、痛風発作が起きたらまず炎症を抑える治療をしっかり行って、発作が完全に収まってから尿酸値を下げる薬を徐々に始めることが大事です、はい、ということをお話ししました。で、未治療の人で関節炎が起きた時に関節炎の治療と尿酸を下げる治療を同時に開始するとですね、かえって関節炎の発作が長引く、こじれることになります、
はい、
また尿酸の治療を開始してからしばらくの間は痛風発作が起きやすくなりますので、そのことを患者さんによく説明しておきます、それから局所にピリピリチクチクするような違和感、発作の予感や前兆があったら、すぐに痛風発作の特効薬であるコルシチンを内服できるように患者さんに渡しておきます、あるいは発作を起こす可能性が高そうな、重症の患者さんでは尿酸を下げる治療を開始してからしばらくの間のコルシチンを毎日1錠内服してもらうこともあります、
はい、
それからですね、尿酸を下げる治療を始めたって言って今度また発作が起きた時に尿酸を下げる薬をやめることを言えば、この場合は飲み続けてもらうんですね。
ああ、そうなんですか、
はい、
うん、
これは高くなるにせよ下がるにせよ尿酸値の変動っていうのは余計発作を出やすくしますので、一旦治療を開始したら尿酸を下げる薬を飲み続けながら、発作が起きた時には炎症を抑える薬を足すといったふうにやります。
尿酸値を上げる要因の中では何が一番問題なんでしょうかね？
はい、まず尿酸値を上げる要因としては体質、これが遺伝的な要因なわけですが、それ以外では肥満、運動不足、食生活、アルコール、ストレスなどが関係すると考えられています、
はい、
ちょっと面白いのはですね、
はい、
明治時代にベルツという、日本政府に招かれたドイツ人士がいました、草津温泉の温泉療法なんかを開発した、有名な先生なんですけど、そのベルツが書いた医学の教科書にですね、痛風はイギリスにおいてはしばしば見るが日本においては甚だまれなり、おそらくこれは主として植物食を取りかつビールやワインを飲用すること少なきゆえとは書いてあるんですね、日本にで初めて痛風患者が報告されたのは明治時代になってからです、
はい、
ところが今は多分100万人くらい痛風の患者さんいるわけですね。
そうですね。
で、遺伝的素因に環境因が加わって発症するんですけど、たかだか100年200年の間に日本人の遺伝子が変わるってことはないわけですよね、ですから、そうすると環境要因の変化が今痛風患者さん増えている原因としては大きいだろうと思われます。
そういうことになりますね。
で、ベルツはその食べ物とアルコールを理由に挙げてるんですけど、私が調べたところではですね、江戸時代の日本人は ものすごくお酒を飲んできたんですよね。
あ、そうなんですか。
江戸の人口が100万人ぐらいの時にですね、江戸での年間の酒の消費量が100万樽という記録があります。
それ飲みすぎですね。
そうなんですよ。で、これおそらく成人男性は当時は1日に 3,4 合毎日飲んでいた計算になります。
あら、
それでも江戸時代には痛風がなかったのはお酒を飲んでも、よく動いてですね、太らなければ良いのではないかっていうのが私の個人的な見解です。
なるほど、そうですよね。江戸時代だと質素なご飯食べてたイメージですよね。
ですから、あまり太った人はいなかったと思うんですね。
いなかったですよね、きっとね。
ですから環境因の中では肥満が一番の問題ではないかと私は考えてます。
面白いですね、
で、痛風はメタボリックシンドロームとも非常に強い関連があります、
えー、
痛風の患者さんも肥満が多いし、そこに高血圧や糖尿病を合併しているメタボの人が非常に多いんです、
はい、
そうすると、例えば尿酸値はじゃあ動脈硬化に関係するかどうかっていうことで言いますと、これもいろいろ研究されているんですけど、まだあんまりはっきり結論は出ていません、
はい、
ただ生命予後に関わるような脳血管障害あるいは冠動脈疾患、腎障害のうち、少なくとも腎障害に関しては、尿酸が悪さをしていることが証明されています、
はい、
そういうわけで日本では尿酸値が8以上でメタボを持っているような人はたとえ痛風発作や痛風結節がなくても、尿酸を下げる治療をしましょうということになっています、
なるほど。先生ね、お薬以外にはどんな治療や生活指導していますか？
はい、やはり食事療法が大事ですね、
はい、
で、アルコール制限も必要ですけど、肥満の解消が一番大事だと考えています。で、ご自分の BMI、これは身長と体重から計算して、理想体重の時の BMI っていうのは22なんですけど、この BMI が25以下に維持できるように、カロリーの取りすぎに注意が必要です。で、理想体重に、運動量によりますけど、25から30キロカロリーかけた量が、適正なカロリーとされています。アルコールが良くないのは、ビールなどは尿酸の元になるプリン体を多く含むってこともありますけど、やっぱりアルコール自体が尿酸値を上げます。ですから、アルコールも適量にってことが大事です。それから、プリン体はほとんどの食品に含まれていますけど、特に多いものとしてはレバー、肉類、あるいは魚の白子ですね。こういったものがあります。プリン体の含有量についてのデータはインターネットの中で簡単に見つかりますので、参考にして取りすぎないように注意してください。それから、これ今まではちょっとあまり注目されてなかったんですけど、清涼飲料水などに含まれる果糖の取りすぎも、尿酸値を上げるということが分かってきました。
わあ、そうなんですか。
ですから、清涼飲料水の取りすぎも注意が必要です。で、逆に尿酸値を下げてくれる食べ物としては、コーヒーやミルク、野菜、海藻類、そういったものがあります。それからもう一つ大事なのが、運動療法なんですね。で、運動は痛風だけじゃなくて、糖尿病とか高血圧といったメタボにも有効ですし、認知症さえ減らすことが証明されています。ですから、別に激しい運動をされなくてもいいので、歩行とか家事でいいので、毎日最低1時間以上は体を動かすようにしましょう。で、さらに、尿酸のコントロールに薬の内服が必要な方は、定期的に通院し、尿酸値をチェックしてですね、決められた薬をきちんと内服していただくことが大事だと思います。
わかりました。今週は痛風というテーマで、自治医科大学附属埼玉医療センターリウマチ膠原病科教授の寺井千尋先生にお話を伺いました。先生、1週間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。